神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直してみます。さあ、今日もゲストの方にお越しいただきました。秋田県神社庁教会員の斉藤純一さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
いやもう、はい、斉藤純一さんともねもう長いお付き合いで、はい、
そうですね、ありがとうございます。
牧場の前のね時代からももう、
はいはい、
なんかもう生まれる前からお付き合い始まってる感じがしますが。
そうですよね。
それはないと思います
けど、ね、本当は500歳ですって言われてもあんまり驚かないですね、
うん、そうなんだってね。どんなこと言ってるんですか。なんてこと言うんですか。
名前からして相当ね、年齢が高いというふうにもう昔からそう思われてましたからね。
あ、そうなんですか、
ね、まあ、今はそれ相応ですが、はい、
ことぶきに、
はい、
院のこれ
平田篤
さんの種
というね、ね、
関係者なんですか。
あ、そう、もうね、関係してたんです。ずっと先祖がね、
先祖が、
弟子だったもんですからね、
名前もいただき、
それでそのね、名前をいただいたということですが、まあ、種っていう字は継ぐというふうな意味もあるそうね、小種なんていうのは、はいはい、の種ですからね。
風の上の横がない左と右だけ残ってて、でその中に糸の上だけ書いて下に月を書くというですね。
すごいですね。これどう説明するんだろう、ね。バラン
ナ。
伊勢さん、さすがです。
本当に言い過ぎましたけど。
はい。ではですね、まあ、今日は、ソ連祭について聞いていきたいと思います。
うん、ソ連祭、
はい。そう、先祖の祖に霊、霊、はい、なんて言うんですか、御霊の
魂。魂
にお祭りですね。
あ、もう先祖の御霊をこう、はい、
そうでしょうね。
そうですね。ですね、お彼岸もちょっと過ぎましたけれどもですね、はい、神道ではこうした彼岸の行事というのはないのかとよくこの聞かれるんですね。
仏教ですもんね、彼岸はね、
そういうふうに皆さん思われがちですけれどもね、
違うんです。
もともとはね、これ全部彼岸というのは仏教ではない行事なんですね、まあ、日本にその仏教が伝わってからですね、日本古来の神道と融合して彼岸というふうな風習だとかですね、できたと。これはお盆もそうなんですけどもね、はい、盆というのはもともとないんですね。仏教ではですね、
あっち岸とこっち岸みたいなのがあるじゃないですか、はいはい、その考え方って仏教だと思ってたんです。
それがもともとはね、その日本にはそのなかった、あ、ごめんなさい、その、ね、日本仏教というふうなものに、ね、取り入れられて、そういうふうなその考え方が非常に強くなってきたのであってですね、もともとはそうしたその仏教ではその考えがないんですね、
うん、
極楽か地獄というのはね、
三途の川もないんですか、
はい、いやそれはだから地獄のその様相にそのね、三途の川がだんだんそのね形成されていった考え方ですよね。
途中で形成されてるんだ、
うん、そうですね、まあ、ですからね、こうしたその彼岸の行事をですね、今秋田県内に残ってるですね、民間の行事から見てもね、うん、これはですね、そうしたことがよく見えてくるんですよ。もともと彼岸というのはね、うん、お日様に願うというふうな、日、
そういうふうに書くんですか。
彼岸なんですね、
太陽の夜に願うで彼岸、
はい、ね、この行事はね、県内にもともとたくさんあったんです、前にもお話ししたことあるかもしれませんがですね、うん、例えば旧琴岡町などはですね、彼岸の中日にですね、村の人たちがみんな出れる人たちは少し小高い山に登ってですね、八郎潟に落ちる太陽を、沈む太陽をですね、みんなに拝みに行ったっ
ていう、日に願う、
はい、
本当だ、
まあ、日落ちなんですけれどもね、それをその願う、そこにそのね、願いを込めてみんなね、一年が豊作であるように、あるいは安泰であるようにというふうに願っていたんで、あるいはですね、この、男鹿市脇本、 地区なんかがですね、はい、古くはたらいに水を張ってですね、うん、その中日の日中ですね、そのたらい、大きなたらいにその水を張って、うん、そこにその太陽を移してですね、それがこうぐるぐるこう回るとすごくそうですね、ご利益があるというふうなね、今年1年安泰だとかってね、こうしたその太陽信仰の方がですね、圧倒的に多いんですよ。
なるほど。
ね、だからね、日に願うというふうな言い方はね、とてもこれは本来のそのね、祭り事だったようで、神道そのもので、うん、そうしたのがですね、かの岸とかというの悲願とね、もう太陽沈むと、あちらの方というふうなですね、うん、西の方、最高浄土のいうふうにそのですね、結びつけられるというふうなことになったんだろうというふうに思うんですね。まあ、他にもまだ例がありましてね、これね、この日、悲願の中日にあたりますと、ですね、ツアーを組んだりして、ね、この東からですね、太陽がその昇ってくる方向から西の方にですね、七社参りといって、神社を七社かけてですね、大体まずはそのですね、この直線になるような地域をね、うん、それをその拝んで歩く風習があるんですね。
七つ、はい、社を、
はい、夕日が沈むまでそのね、七社をその七つの神社をですね、まあそれは決まってる神社じゃありませんがですね、そういうふうな風習なんかですね、まさにこれはですね、太陽信仰だというふうに言わざるを得ないね。
昔は歩いていったんでしょうね、それはね、うん。
そうなんですね。でこれがね、やはりこのなぜそのじゃあそれ祭にこう結びつけられたかというとですね、やっぱり昼と夜が、ね、これ同じですね時間ですよね。
うん、
まあ12時間というふうなことになるでしょう。そういうふうなその考え方、つまり平等だわけですよ。だから夜日が沈むとですね、闇夜ですから、これはそのね、あの世との、ことになる。で、日中は明るいですからね、この世というふうなんですね、いう考え方で、生と死をこの分ける、ちょうどその分けるぐらいでですね、まあその時期にですね、やっぱり先祖を祀るというふうなことは、とても意義あるんだろうというふうに考えられたんだろうと思うんですね。まあ、それにこの春は、その彼岸の頃はですね、これからその始まる、いや、田植えの、
ね、
ごめんなさい、田植えというか、農耕の始まりですよね。はいはい、うん、様々なものがありましてね、そこにそのですね、先祖に願いを込めて、今年一年ぜひですね、豊作というふうなその祈りも込められていたというふうに考えられるんですね。でね、県内のこの春分の日の前後の風習を見ますとね、まだその他にもあるんですよね。例えば、火祭りが多いということなんですね。
火祭り、
例えば、旧阿仁町だとか、旧相川町などというようなところで、まとびといというのがありますね。あれはまさに火を、大きな火を焚いて本来はそのやったのでですね、まあ今はこう仕掛けのようにして文字を浮かび上がらせるようなことをしておりますけれどもね、火を焚くというふうな行事がその本来のその意味なんですね。まあ能代でもですね、この能代市なんかでは、この春分の日の時にですね、わら人形を作って、等身大のね、わら人形を作って、それをですね、河原でその焼くという行事、もちろんその他のあの藁なんかもみんな集めてきてですね、そこでその盛大な火祭りをするんですね。
炎にするにはどういう意味があるんですか？
これはですね、火祭りっていうのは例えば雨乞いなんかで昔やったんですね、大きな火を焚いて、雨が降らないとですね、うん、山の上にてっぺんに登って大きな火を焚くとかっていうですね、そうすると雨がその降るというふうな考え方ね、つまり天を焦がしたりするとですね、やっぱりその火を消さなきゃいけないというふうな考え方が、そうね、そこにあるかもしれませんがですね、まあつまり火祭りそのものはですね、雨を自在にそのね、降らせたりするというふうな、これは農耕にとってみれば大変大事な人ですよね。
左右しますもんね、やっぱり作柄をね。
だから火祭りのその背景にはですね、そうした農耕信仰というものが非常にその強く出されているわけですね。それが彼岸の中日というふうなところですが、祭りがその多くなされているところなんですよね。もともとはこういうふうなところで、祖霊祭というふうなものをこのずっとやってきたわけなんですがね、これは神社のまあお祭りではなくてね、神道のこのお祭りでありますけれどもね、家の祭り、個々の家の 一つ一つのこの祭りでありましてね、だからその先祖だわけですよね、まあ、よその先祖をこの祭るわけじゃなくて自分のうちの先祖もそれを祭るというふうなね、家庭祭祀のこの一つであったわけでありますがね、それは先ほど言いました、あの私の名前などもそうですが、やっぱり先祖からこうつけていただいた名前で、ね、ありますしね、そういうの名前にしてもですね、魂っていうのはずっとそういうふうに継承されていく、つながってるんだというふうなことはね、ここでそのですね、その彼岸の時にこの中日の時にその祀るというふうな、ということなんですね。
まあそもそもね、ずっと代々先祖いらっしゃらなければ、自分が今この世にいないわけですからね。
はいはい、ですから、まあ、神道の場合はこのお寺にお参りするというふうなことはまずないのでありますけれどもね、その中日にですね、この墓参りなどはちゃんとそのね、いたしますしですね、
はい、
でこの時にそのあの今ではそのぼた餅だとか、なんですか、秋にはおはぎなどというふうなものって、まあ、同じものでもね、この作られてそのお供えされるというふうなこともね、これももともとはね、豊穣の祈りが込められてるんですよね、あの小豆というふうなね、小豆で、ま、あの赤色ですよね、赤というのは豊穣の色、これも太陽の色にも近いでしょうね。だからそうしたものをそのね、あのいわゆるこの同じようにして潤沢にその太陽もそのですね照ってほしいんですね、これ雨ばっかり続くと困るし、
そうですね、
また雨降らなくても困るわけですからですね、そういうようなこの祈りが込められてですね、先祖によくお願いをするですね、はい、まあ、供養というものと一つ同時にですね、そうしたその先祖から守っていただくというふうな意識がね、そこにその存在するんですね。
なるほど、
これやっぱりね、中日が一番適当な時期だというふうに考えられたんだろうというふうにこの思われるんですね。
わかりました。では雨と太陽に感謝して先祖に守っていただきながら、これからも幸せに暮らしていきたいということですね、
家庭祭祀のやっぱり中心となるのはやっぱり先祖祭りをですね、きちんとするというふうなことがいかに大事であるかですね、まあ、そこにその存在するのは先祖からの魂を受け継いでるからだというふうに言わざるを得ないわけですよね、
そうですね、先祖を大切にして、はい、ね、先祖祭りを、ね、意識していきたいと思います、はい、ありがとうございます、今日はソレイ祭について、はい、斉藤純一さんに伺いました、はい、ありがとうございました。
失礼しました。どうも。
神社で願いを、来月から放送日時が変わります。新番組街中セッション駅マイクの毎月第2第4火曜日午後2時29分からお送りしていきます。このコーナーでは、あ、失礼しました、月曜日だということですね、第2第4月曜日の午後2時29分からお送りいたします。このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問も募集中です。質問はおはがき、ファックス、E メールで受け付けます。おはがきの方は、郵便番号 010-8611、駅マイク、神社で願いをの係まで。ファックスの方は、018-824-8564。メールの方は、eki@akita-abs.co.jp。駅は、eki の3文字です。こちらにお寄せください。神社で願いを、このコーナーは、秋田県神社庁の提供でお送りしました。